おはようございます。聖書を紐解きます前に一言感謝の言い表しをしたいと思います。お祈りします。天のお父様、感謝します。今日もこの愚かで何もわからないしもべを呼び寄せてこの席に着くことをお許しくださいました。どうかあなたの恵みの御言葉を私たちに教えてください。感謝します。イエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。
今
日はエゼキエル書から、エゼキエル書とおよび聖書全体から紐解いてみたいと思います。エゼキエル書36章26節旧約聖書の1356ページ。エゼキエル書の36章26節です。お読みします。私はお前たちに新しい心を与え、お前たちの中に新しい霊を置く。私はお前たちの体から石の心を取り除き、肉の心を与える。この御言葉は有名な言葉だと思うんですけれども、私も幼い頃から聞いたことがあったんですけれども、石の心と肉の心とは一体何だろうかという、不思議な印象があったのも確かです。石の心はカチカチで硬くて、肉の心はプニプニで柔らかいみたいな、そういうことなのかなと思っていたんですけども、ヘブル語の聖書を見ると体と肉という言葉は同じ言葉なんですね。つまり石の心というのは肉の体に石の心がある、不自然な状態である。そして肉の体に肉の心があるというのは自然なあるべき状態のように思えます。で、石と肉というのは一体何だろうかということなんですけれども、石がこのようにネガティブな悪い意味で使われている箇所が聖書には他にもあります。コリント人への手紙第2の3章7節です。コリントの信徒への手紙第2、3章7節、328ページです。新約聖書328ページ。第2コリント3章7節からお読みします。ところで石に刻まれた文字に基づいて死に仕える務めさえ栄光を帯びて、モーセの顔に輝いていた束の間の栄光のためにイスラエルの子らが彼の顔を見つめ得ないほどであったとすれば、霊に仕える務めはなおさら栄光を帯びているはずではありませんか。人を罪に定める務めが栄光をまとっていたとすれば、人を義とする務めはなおさら栄光に満ち溢れています。この箇所で石とはモーセに与えられた律法、これが刻まれた石、十戒が石の板に刻まれていたということが、旧約聖書に書いてありますけれども、その石を、指している言葉になっています。そしてこの石に刻まれた、モーセの務めは人を罪に定める務め、束の間の栄光であるということが書いてあります。ですからエゼキエル書の石の心、この石とはモーセ律法が刻まれた石ではないでしょうか。神様は聞きなさいそう言って律法を与えましたが、それに対してイスラエルの民は私たちは行いますと答えてしまいました。私たちも同じです。私たちは律法を行うことができる、律法を行わなければいけない、そういう 一見立派なようでも神様を悲しませてしまう態度、これが石の心ではないでしょうか。エゼキエル書の御言葉では、あなたたちは石の心を捨て去りなさい、卒業しなさいということは書いてありません。神様がご自分で、私が石の心を取り除くと言ってくださっています。そして肉の心を与えると言ってくださいました。では肉の心とは一体何でしょうか。肉といえばイエス様が十字架で裂かれた肉、これ以外にはないのではないかと思います。例えばローマ書、ローマ人の手紙などでは、肉という言葉が使われていますが、それは罪に染まった私たちの肉です。私たちの肉はどうしようもない、罪に汚れた、何もできない価値のないものであって、その肉の心ということではない。エゼキエル書で言っているのはそうではないと考えられます。ヨハネの福音書6章53節からお読みします。ここにはっきりとイエス様の肉という言葉が書いてあります。ヨハネの福音書6章53節、新約聖書176ページです。ヨハネによる福音書6章53節、イエスは言われた、はっきり言っておく、人の子の肉を食べその血を飲まなければあなたたちのうちに命はない、私の肉を食べ私の血を飲む者は永遠の命を得、私はその人を終わりの日に復活させる。私の肉は誠の食べ物、私の血は誠の飲み物だからである。エゼキエル書で言われているのは、罪のない子羊イエス様の肉である。これをイエス様は誠の食物である、それを食べてもまたお腹が空いてやがて死んでしまうような目に見える食べ物ではなくて、それを食べる者は永遠に生きるという誠の食べ物であると教えてくださいました。先ほど私たちが聖祭において覚えたように、イエス様は十字架にかかる前の晩にご自分の手で一つのパンを裂いて弟子たち一人一人に与えてくださいました。そのように十字架においてイエス様はご自分の手でご自分の肉を裂いて私たち一人一人に与えてくださいました。それを取って食べるならば、私たちはイエス様の肉の心を自分の心とすることができます。それは主の御言葉を聞きますという神様に喜ばれる素直な心のことではないでしょうか。新約聖書でも、キリストイエスの心を汝の心とせよと教えられています。それは私たちが努力して獲得するものではありません。イエス様がご自分の手で一人一人に与えてくださるものです。かつてモーセを通して与えられた石の律法、これは完全で素晴らしいものでした。しかし私たちはそれによって義とされることはできませんでした。イエス様が誠の律法として来てください、取って食べなさいと言ってご自分の肉の心を与えてくださって、初めて私たちは義とされることができたのです。最後にルカの福音書からお読みします。これはおそらく今日の聖書通読の回でも読まれた箇所なのではないかと思いますけれども、ルカの福音書22章19節、新約聖書154ページです。私はちょっと家を出る時間を間違えてしまって、今朝は参加することができなかったんですけれども、きっとこの箇所を読んで、 皆様それぞれに神様からの語りかけがあったのではないかと思います。22章19節、それからイエスはパンを取り、感謝の祈りを唱えて、それを裂き、使徒たちに与えて言われた。これはあなた方のために与えられる私の体である。私の記念としてこのように行いなさい。食事を終えてから杯も同じようにして言われた。この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約である。
簡潔な幸いな御言葉を解き明かしています。本当に感謝いたします。そして今日はパン君ですね、パン君が久しぶりというか大変なところを通って来てくださいまして嬉しく思います。おいでくださいました。先ほど石の心と肉の心と対照的な話がありました。そしてその石は何か肉は何かという説明がありましたが、それとつながることを願って、ヨハネによる福音書の3章の御言葉を読ませていただきます。ヨハネによる福音書3章、イエスとニコデモというタイトルがついているところです。ニコデモは言った。年を取った者がどうして生まれることができましょう。もう一度母親の体内に入って生まれることができるでしょうか。イエスはお答えになった。はっきり言っておく。誰でも水と霊とによって生まれなければ神の国に入ることはできない。肉から生まれた者は肉であり、霊から生まれた者は霊である。先ほど石と霊、肉ということを言いましたが、ここでイエス様がおっしゃったのは、本来知りやすいですけど、肉と霊ということで対照的なこととして言われました。結局エゼキエル書は旧約聖書の後半の方ですけど、新約聖書が伝えていることを語っている、福音が語られている箇所になります。特に36章37章というところではそういうところが強く出ております。で、今日ニコデモのお話をちょっとだけお読みしましたが、皆さんもよくご存知だろうと思うんですけど、新しく生まれるということが大事なんだということをイエス様はおっしゃいました。で、私は聖書をずっと読んでおりまして、イエス・キリストを信じて、大学生の生活をしておりました。で、その時にある人からヨハネのこの箇所を読んで、あなたは新しく生まれましたかって質問をされました。皆さんもしですね、ニコデモにイエス様がおっしゃったように、新しく生まれなければ神の国を見たり、神の国に入ることはできないんだと、これは肉は肉なんだ、霊は霊なんだということを言われて、あなたは新しく生まれ変わりましたかって質問されたらどうお答えになりますか。私は ところすぐ返事ができなかったんですね。生まれたような気はするんだけど、完全に生まれたかと聞かれたら、ちょっと自信がないというような答え方だったのを覚えてるんですね。そんなあやふやなものなんでしょうか。いや、違うと思いますね。で、この三章のお話はずっと続いていくわけですけど、ある時からニコデモが姿が出てこなくなって、9節でニコデモはどうしてそんなことがあるでしょうかと答えたんですね。新しく生まれるそんなことはありえないと言ったんですね。すると、あなたはイスラエルの教師でありながらこんなことがわからないのかとイエス様に言われております。それでその後の話がすると少し続いていくわけですけど、で、私は自分で気がついたんですね。私の間違いは自分を見て、そして自分の状況を考えて新しく生まれたかな生まれてないかなということを判断しようとしていたということです。そうすると私たちは完璧ではありませんので、やっぱりこう綺麗になっているような気もするけど、やっぱり古いままであるとか、そういう中途半端な状況の自分に気がついて、新しい命をいただいている、新しく生まれ変わったかどうか、新生という感じで書きますとね、新しく生まれる、新生しましたかと聞かれたら、ちょっと答えに窮したのを覚えております。しかしそれは曖昧なことではない。私たちは自分の誕生日は知ってると思います。何月何年の何月何日にどこで生まれたということを、でも自分がそこで生まれた時に確かめたわけじゃない。親からお前はこの日に生まれた、そしてこういう名前をつけて、あの病院で生まれたとかね、いろいろと聞くわけですね。で、それを信じていくわけです。でも確かに生まれたということは今自分が生きていることでわかるわけですね。じゃあこの話をもうちょっと内面のこの霊的なことに移しますと、同じことが言えるんではないか。イエス・キリストを自分の救い主として信じたとき、そしてはっきり分かるのは水と霊から生まれるというのは、洗礼を受ける、あるいは聖霊を受けるということによって生まれたということは、日時ははっきり覚えていなくても明確なはずなんですね。それが曖昧なのは、自分を基準に見ているからだということに気がつきました。聖書にはこう書いてあるんですね。イエス・キリストを信じる者は永遠の命を持つと、これは三章の一番最後のところ36節に書いてあります。信じている者は永遠の命、新しい命つなぎいただく、これが新しく生まれたということです。これは曖昧ではないですね。そしてその根拠は、私がどうかということを自分の中を見ているときはわからない、そうではなくて聖書にこうある、神様はそう約束しているということが根拠になるということに言えるわけです。これは新しく生まれましたかと聞かれて、はい、新しく生まれておりますと。それはいつ何月何日ということではなくて、今自分は神の前に新しい命、キリストの命をいただいていますということができます。これは罪の許しを受けていますかということと置き換えることができます。あなたは罪許されていると思いますかと聞いたら、どう答えるかというとき、 自分を見てるとやっぱり曖昧になる。やっぱり今も僕は罪を犯してるしと、許されてるような許されてないようなと、そうではなくて、キリストの十字架の血潮によってあなたの罪は許されたという御言葉、聖書の言葉を通して、そこに自分の根拠を持つ。だから許されている。そのためにキリストは十字架で命を捨ててくださった。それほどあなたの罪は重く深いんだということ。ですから、ニコデモはこのことが分からなかったのは、旧約聖書の教師でありながら本質が分かっていなかったんだ。エゼキエルで今日中山家が教えてくださったのは、新しく生まれ変わるということをそこで言ってるんですね。そしてそれは神様が一方的に愛し、恵みによってそのようにしてくださった、自分で努力してそうなったのではないということ、これが一方的な恵みなんだということになります。そんなことを教えられ、私はやはり聖書を私たちはこうして読む、そして御言葉を聖書から語るというのは、自分がどう思うとか自分はどうかということ以上に、聖書の約束はその通りなんだというふうに受け取りたい。そして自分はイエス様を信じる者にさせていただいて、新しい命をいただいて、新しく生まれ変わることをさせていただいたんだということ、そのように思わせられた。これはヨハネによる福音書の3章を読んで学んで、もう一度自分が自分の過去を考えた時、曖昧であったことの反省ですね、見るところが違ってたんだなということに気がついたんですね。で、それは一つはニコデモにイエス様が言った言葉は、10節から11節になるんです。イスラエルの教師でありながらこんなことがわからないのかと言われて、もう彼は素直に聞いたと思います。自分はもう分かってるつもりだった。パリサイ人で議員でお金もあった、有名な先生でもあった、地位もあったでしょう。だから分かってると思っていた。しかし分かってなかったということを気づいたんだと思いますね。でイエス様はこう言ったんです。11節からはっきり言っておく。私たちは知っていることを語り、見たことを証ししているのに、あなた方は私たちの証しを受け入れない。私が地上のことを話しても信じないとすれば、天上のことを話したところでどうして信じるだろう。天は天から下ってきたもの、すなわち人の子の他には天に昇った者は誰もいない。そしてモーセが荒れ野で蛇をあげたように、人の子もあげられねばならない。それは信じる者が皆人の子によって永遠の命を得るためである。これは旧約聖書の一つの出来事を通して、呪い人間を苦しめるこの蛇を聖堂にして上に掲げて、みんながそれを仰ぎ見る。信仰というのは信じて仰ぐという感じを書きますけど、自分が見るんではなくて、その十字架にかけられたお方、蛇を見上げる、呪いをその方が全部受けてくださった。だからあなたは救われたもの、そしてそこで新しくされたもの、救われるということを信じることができる。ニコデモはこの時全部理解できたかどうか、おそらく全部は理解できなかったのではないかと思います。しかしこういう中で彼は一つのことを聞くわけですね。 16節の言葉です。この言葉は新共同訳ですとイエス様が語ったようになっておりますけど、他の翻訳では、新改訳ではヨハネが語った言葉、語ったというか説明しているという言葉になっております。おそらくそっちの方かなとは思いますが、神はその一人をお与えになったことによう愛された、一人を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。で、世というものは聖書ではこの世、あまり神様に忠実なものではないという意味で使われておるわけですけど、そんな世を愛されて、その世の救いのために一人のイエス・キリストをお与えになった、十字架におかけになって犠牲にされた、そのことによってイエス・キリスト一人を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得たのである。永遠の命を得たときに新しく生まれていくわけです。それは信じたときなんですね。ニコデモはおそらく自分はこの罪人と言われている人たちとは違うと思っていたと思います。しかしイエス様の目にはファリサイ派の人たちもやはり神から遠く離れていた。これはイエス様がルカの15章で例え話をしましたけど、弟息子と兄息子の2人が出てきますが、弟息子は徴税人とか遊女とかも明らかに分かる放蕩者だった。でも兄息子も神から遠く離れた。ニコデモは自分は神から遠くないと思っていた。しかし兄息子であるということを言っているということはイエス様の言葉から分かることができます。ですから理解できない、どうしてそんなことが起きますかと言って、驚くべき神の愛をやっぱりまだ理解できてなかった。そんなことを思いながら、この世は自分もその中であり、ニコデモと私は同じなんだなと、ニコデモと同じというのはニコデモのように立派だったと、地位があったと、そういう意味ではなくて、理解できていないということにおいて同じである。それでも主は忍耐というか愛してニコデモを救いにお導きになった。そしてこの3章16節の言葉がニコデモの中でずっと響いていたんだと思います。そして彼は最後にイエス・キリストを信じ、十字架にイエス様がつけられた時、その遺体を受け取り、行為を塗るという行為にされているわけですね。これは彼にとってみたら議員の資格もファリサイ人であることも追放されるという意味で一切失うということを意味していた。それでも彼はそれをした。アリマタヤのヨセフと一緒にした。そんなことで新しく生まれるということのことから、まず私たちは自分を見るのではなく、自分を見ると失望します、落胆します。イエス・キリストを見る、十字架につけられたキリストを見る、そして御言葉の約束、聖書にこうあるということは、たとえ自分は本当かなと思ってもその通りになるという形でその御言葉を受け取るものでありたい、そんなことを先週からも思わせられました。もうちょっと今日のお話では直接つながらないんですけど、先週金曜日、茅ヶ崎で一緒だった方が歌を歌うということで、ロシア民謡の歌う会が一年に一度あるんですけど、それに誘われておりましたので出かけました。そこでロシアの歌が歌われたんですけど、 指揮をする方が解説をなさった。で自分がロシアに行った時の話を少しされたんですね。でそれを私聞いていて、ロシアってなんか悪者みたいについ思ってしまってるんですけど、多くの庶民はそうじゃないんだな。そしてみんなが願っていることは、ロシアとウクライナ本当にすぐ隣なのに、今も戦争してやってやり返してとなってる。これはイスラエルとパレスチナもすぐ隣にいるのに、隣人じゃない敵になっている。で、こういう中で、ロシアの歌の中にはどこか哀愁があるんですけど、歌われている歌を聴いていると、平和が願われている。切に願われている。本当に平和はどうしたら来るのか、これは私にとってはもう一つしかない。解決がある。それは一つ。キリストがおいでになること。そしてキリストが一人一人の中で新しい命を与えられるとき、恨みや恨み、憎しみが愛に変えられる。そうでない限り、絶対にやられたウクライナの人はロシアを許すことはできない。ですよね。パレスチナの人もイスラエルを許すことはできない。イランとイスラエルももう許すことはできない。でも、キリストがおいでになるのは、もう自分が生きている間だったとするなら、だったとするならという言い方はちょっと弱い言い方ですけど、本当に世界が平和になることを、生きている間に、私が生きている、死ぬまでの間に、そういう世界の姿を見ることができる。見たいということと同時に、それを、そんな思いを与えられました。なんとなくね、いつかはそうなったらいいななんて思ってますけど、それはいつかなるんでしょうということではなくて、キリストはそんなに私たちを長い間待たせておりますけれど、そういう世界を必ず実現してください。本当に人類が生まれ変わる、新しく生まれる御言葉の通り、エゼキエルの36章37章ずっといきますと、新しい世界が来ることを予言しているんですね。それを切に願いたい。そしてその確信を持って主よおいでくださいって待ちます。